はようございます。精神力動的な人生相談第1224回をお送りします。7月23日水曜日7時57分です。この時間だとまだいやいや涼しげなので、そしてもうこうあれですね、頭にアイスの巻いて首にネッククーラーしてるんで、少しは頭がまだクリアな状態で喋れております。はい、ですね、もう早くタイトリングを変えたいぜっていうのと、早くスポティファイの配信にしたいというのがあるんですけれども、まあまだですね、なかなかてんてこまいで、夜になるともう何しろ朝がね、また部活とかが始まっちゃって、そこを5時起きとかになってるんで、もう本当に勘弁してほしいんですけど、なんか子供の部活に付き合って親が5時に起きてるとかって、ほんと昭和じゃありえねえなと思うんです。高校生ですからね、もはやね。勝手に起きて行ってくれよって感じもするんですけど、うちの奥さんがね、もう、まあしょうがないですね。はい。というわけで、今日は、話をしたいと思ってるんですけど、まあ、間もなく、第11期の3ヶ月チャレンジが、あと1名様枠で、絶賛募集中ですので、もうよろしければ、あれです。初回3回がですね、すでに初回2回になってるんで、若干お値段、値下げしておりますんで、ホームページ見ていただくと3ヶ月チャレンジで、今ヒットするんじゃないかと思いますんで、お願いできますと幸いでございます。はい。まあ本当にいろいろと、検討を重ねていろいろとこうですね、中の微妙な調整を、まあ受ける方にとっては多分何が変わったのかわかんないレベルなんですけど、やる方はですね、微妙な調整を一生懸命こうかけておりまして、なんとかこうですね、この、まだ、あれですよ、君たちはどう生きるかの中で、なんか宮崎駿さんなんだかなんだかわかんないような老賢者の人が石遊びしてますけど、あのこうグラグラ感が、わかるような気がする。まあ、不安といえば不安だし、まあ、不安がなきゃいけないと、かの一郎さんも言ってたらしいんですけど、そんなことはいいとして、ですね、何の話をしたいかというと、このサービスは何のためにやってんのかと、まあ、これも繰り返し同じような話してますけどね、すいません。先送り対策というか、先送りというものに対するアプローチの違いは、先送りというものに対する一つの、水準の捉え方の違いなんだというのが、最近私が3ヶ月チャレンジについて考えている。この水準っていうのも、いかにも、こうね、精神病水準、神経上不水準みたいな、そういう、ところからお前借りてきてるんだろうと言われる通りなんですが、思われる通りなんですが、まあ、先送りの水準っていうのが二つあって、一つは先送り水準なんですけど、それだと何の意味もないので、ライフハック水準ぐらいにしておこうかなと思うんですね。で、ライフハック水準っていうのは、要は、ライフハックによって先送りが、十分改善が見込めるという、まあ、見込めると思うんですけどね、どんな人でも、いくらかは。これが、例えば習慣術が大きいかなと思ってます。だから、タスクシュートは、あれは習慣力をつけるものなんだよっていう、まあ、割と公式の見解に近い見解がある。てか、公式の見解が曖昧な感じもしなくはないんですけど、まあ、公式見解というところに習慣術っていうのがあると思うんですね。習慣術というものによって先送りを、なくすっていうのは、これは非常に単純というか、明瞭な考え方の一つで、だからタスクシュートが習慣術であり先送り対策なんだって言ってる方は、このまさに先送りのですね、ライフハック水準を意識してのことなんですよ。まあ、少なくともタスクシュートってそれだけのためにやるわけではないんで、それだけのためだったら24時間の記録が残ることに意味はないと僕は思うんで、それだけのためではないと思うんですね。特に睡眠中の記録が何になるんだって、眠れないっていう人は、これは習慣だけの問題じゃありませんから、こういう話になっていくと話がガッと変わっていくんですけど、私少なくともですね、先送り対策のための習慣術ということを考えたときに、出てくるのは非常にシンプルな話でして、まあ、今日も明日もね、まだ遠い先ですけれど、確定申告の準備を先送りにしてますと、先送りにし続けてますと言った場合の話、例えば部屋の片付けを策略し続けてますと言った場合の話、 朝活をやろうとしてるんだけど先送りし続けてますとか、何でもいいんですけど、いろいろありますよ。筋トレの先送りとか、今で言うと資格試験の勉強を先送りしてるとか、まあ、こういったものをですね、やったら、例えば、近所のお姉ちゃんがチョコくれるとかね、まあ、そんなものが何のプラスになるのかって言われるかもしれませんけど、僕なんかだったら、まあ今じゃ全然ダメかもしれないですけど、大学時代の僕なんかだったら、完璧にこれで勉強ぐらいはしそうな気がするんですよ。報酬系というものが習慣を強化するっていう考え方、これによって、先送りをしなくなる。つまりこの先送りというものはですね、実は私は抽象表現でしかなくて、しかもそれが、いわゆる心理臨床における、アセスメントに近い何かだと、診断に近い何かだと、先送りというものの診断は、実は意味が全くないような気がしてきているんですね、最近ね。意味がないというか、ものすごくコンセプトに近いというか、概念に近いものだなと。先送りの中で言ってることっていうのは、それは毎日勉強しないだったり、それを先送りと言ってるわけですよ。なんていうかな、上位概念でまとめ上げてるんですよね。毎日片付けられないのと、毎日資格試験の勉強ができないのと、毎日朝食をキャンセルするのは、どれも全く違うといえば全く違うじゃないですか。それを先送りという上位概念で束ねてるわけですよね。あれですよ、エディプス三角をここで作ってるわけですよ。三角形が構成されてますよね。象徴されるもの、象徴するもの、そして象徴する人。その三者が必要ですよね。これを先送りとして見なすならば。今のような話、ババババッと喋ると、このラジオを初めて聞く人は面食らうかもしれませんけれども、これはもう、千何百回もやってきたから、これでわかるものと見なさせていただきますけど、まあ、あえて補足するならば、赤い旗が振ってあったからといって、車が止まる理由はどこにもないわけですよね。赤い旗を振ったら、牛だったら突進してきますよね。でも赤い旗というのは人間というものが赤い旗を振っていたら、それは止まるっていうことを、少なくとも運転手はかなりの意識で止まるっていうふうに自然と意識するはずなんですよね。自然とってすごい大事ですよ。ものすごいスピードで近づいてきているところに赤い旗で、あれが青い旗だったらもう突っ込んでっちゃいますからね、普通に。こなれたドライバーであればあるほどむしろ突っ込んでっちゃうんで、緑そのものは何の意味もないじゃないですか。草木かもしれないじゃないですか。草木って変ですけれども、なんか緑っていうものが何を意味してるのかっていう、つまり何を意味してるのかって言ってしまった時には、やっぱり三角形がそこにあるわけですよね。意味させている人、意味していること、意味されているものっていう、そういう三角形があるはずなんですよね。まあ、シニフィエとシニフィアンみたいな言葉を使うと意味不明になっていくんで、やめますけれども。なんか洒落てますけどね、フランス語って。でもなんかそういうことやってる場合じゃないんで、象徴すること、象徴されるものを象徴させる人っていう、この三角形がいると思うんですよね。先送りもそうですよね。何をもって先送りと言ってるのかというか、なんで片付けられないことを、毎日片付けないことを先送りと言って、それで話が通るような顔をしているのかというのは問わない。むしろそれよりも行動科学的にですね、それをやったらご褒美をくれるってことになると、やりたくもないことややるのが難しいことでもやっちゃうんですよっていう、そういうこう哺乳類の性質というのか、まあ、爬虫類だって同じようなことはできると思うんですけど、いわば生命体にかなり幅広く分布しているその性質を使って、ライフハック的に先送りというものを解決すると。そうするとかなり幅広くこの問題解決できるんですよという話をするものだから、これは未来の話になるわけですよ。未来の話になってますよね。なぜ片付けられないのか、いつから片付けられないのかって一向に問題にしなかったじゃないですか、この話の中で。ここが便利で、ライフハック的で一体ただというところなんですよ。私が本を書いたり、セミナーでお話しさせてもらったり、研修講師として行動するときには、このやり方で話をまとめる方が、はるかに多くの人に納得されやすく求められやすい。つまり一体他で、それこそスケールって言うんですか、そういうことをさせたいときには、この論法が使われるのは当然のことなんですね。なぜならば、すべて登場している人がここに10人いるなら10通り、100人いたら100通り、100通りですよ。100通りの事情があるわけですよ。100通りの事情について一人一人の事情を聞いていったら、一人1分だとしても100人なら100分かかっちゃうじゃないですか。この段階で研修というものは成り立たなくなっていきますよね。だからそんなことはやってられないので、必ず未来に向かうしかないわけですよ。一体他であればあるほど、他というのが多くなればなるほどね。その場合、少なくとも一つ、 三角形は描けるというフロイト以来のですね、フロイトが言った現実検討、二次過程の思考にある人は三角形が描けるものである。その三角形は特殊なものを意味しない。さっき言いましたが、赤い旗を振ってると牛は突進してしまう。そういうふうに特別なものを意味させてはならないわけですよ。三角形が描けるということは、抽象概念は抽象概念であって、例えば抽象概念には欲情をしないことになってるわけですよね。これは非常に重要なことですよね。その人が極めて個人的に受け止めてしまう何かっていうものがそこに挟まっていると、途端にその人はそこで思考が停止してしまうので、抽象概念というもの、象徴機能というものが成り立たない、ね、ぶち壊しになる世界というもの。フロイトが言ってましたよね。転移性恋愛について書いているところの中で。ドッグレースの中にソーセージ投げ込んで、投げ込む奴がいるかみたいな、そういう議論ですよね。犬はもうソーセージのことで頭がいっぱいになってしまって、ドッグレースどころじゃなくなるわけですよね。ドッグレースがぶち壊しになってしまう。だから、あまりに特別にその存在にとって意味するもの。もちろんソーセージってのはペニスですよ。そうでなければ何の意味もないですよ。転移性恋愛でなぜソーセージとドッグレースが出てくるのかって話ですよね。当然そういうことになる。つまり、そこに性的なものを持ち込んではならないと。なぜ性的なものを持ち込んではならないかっていうと、それで頭がいっぱいになっちゃう人がいっぱい出てきてしまうからですよね。つまり、先送りにするという話の中で、巧妙に避けられているものがありますよね。ところどころ、カップルセラピーなんかでは出てきますが、セックスレスの話が先送りの問題になっている場合があります。私はこれはですね、まあ、ケースバイケースかもしれませんが、成り立つ場合は成り立つのかもしれませんが、私はこれで議論を納得させるのはとてもとても不可能だと。ねえ、せっかく結婚しているのにですね、セックスが先送りにされると。どっちの性にとってもですね、納得しない人は納得しないと思うんですよね、全然。これが果たして習慣術で、今日セックスしてくれたらドーナツあげるからって、これで済むかって話ですよね。だから、巧妙に先送りの議論から、巧妙に消されてるんですよ。品がないとかいう理由で、これを訴状に上げずに済ませるっていう考え方があるわけです。すなわち、ここで、セックスレスで、できなくて困ってるのか、させられて困ってるのか、どちらの人にとってもですね、ライフハックのところに、セックスレスの話は出てこないという、そしてそこに行く意味が全く感じられないってことが起きるわけですよ。ここから3ヶ月チャレンジというようなものの存在感が少し出てくるわけですね。もっともこの話だったら、それこそ、セックスレスセラピーとかに行けばいいのかもしれないけど、ここで正規、非正規、ノラカウンセリング問題みたいなのも当然急速に浮上してくるわけですよ。なぜならフロイトはこれを扱いましたから。それは品がないからとか言っているとですね、ライフハックでは、ライフハック水準で片付けられない人は、行き場を失うんですよね。行き場を失えばいいじゃんっていうのってめちゃくちゃ冷たいじゃないですか。だから私は精神分析というのは優しいっていうふうに思ってるんですよ。扱ってる窓口で扱っているテーマの幅が極めて広いですからね。狭めるべきであるっていうのは、僕は一つの病理の対応、反応だと思うんですよ。それを扱おうとする窓口がこの世にあるだけでも許せないっていうのっていうのは、私はそれは、一種の PS ポジションなんだと思うんですよね。他人を操作したい。他人を清く正しくあってほしいという、特に息子とか近くにいる人にはそうあってほしい。例えば私の母が言いましたね。女性に性欲はないと。お前のような男には、私の息子であるならば、女性に性欲はないと思っていてほしい。っていうことをやると、自分が後でどんな困ったことになるのかということを、彼女は、あんまり考えられなかった。それぐらい性というものを考える上において、彼女は PS 的になってしまう。妄想分裂的になってしまう。それはつまり幼いということなんですよ。ここで深層心理って話に近づいていくわけです。さっきの三角形が描けるというのは、すなわち表層で描ける。逆に言うと人間の表層意識というものは三角形が描けなきゃダメであるっていうことなんですね。女性と性欲って話になった瞬間に、うちの母は象徴機能を失うわけです。象徴機能水準で考える能力を失う。持ってますよ、当然。そんなのは、商業高校しか出てなくたって持ってるに決まってるじゃないですか。だって簿記2級ですからね。2級だっていうことを自慢にしていたわけですけれども、うちの母は。2級が自慢になるっていうのはすでに象徴水準っていうのがわかるわけじゃないですか。簿記2級とは何であるか。簿記2級が象徴すること、象徴されることを象徴させている人、この三角形が描けなければ、 全く描けないのであれば、彼女は簿記2級が自慢になるという発想を持ちませんよね。単なる霊長類ではそれは無理ですよ。彼女は単なる霊長類ではなくて人間なので、うちの母はこの三角形が簿記なら描ける。でも性欲と女性になるとぶち壊しになってしまう。ああ、もうそんなのは嫌だ。考えたくないってことになって、お前女に性欲はないんだからね、分かったっていうことになっちゃうわけですよ。これは5歳児の、象徴機能の能力ですよね。一気に対抗。まあ僕はこれを対抗と言わず、未成熟と言いたいんですけれども、つまりその部分においては PS ポジションから抜け出せないということを意味していると思うんですよ。つまり、それは他者操作的になってしまう。そういう汚いことを考えるやつは、うちの子じゃないぐらいな。そこまでは言わないにしても、その頭の中にはうんこが詰まってるのと変わらんっていう風になるわけです。つまり私が性的なことを考えると、私の頭の中はうんこだらけになってしまったように彼女には見えると。こういうことなんですね。これは非常に重要なことです。そうすることによって、そういう汚い息子というものを近づけたくなくなるじゃないですか。つまり息子を失いかねないじゃないですか。だから息子の頭の中は綺麗にしておきたい。つまり他者操作的なわけですよ。その心の中を操作したいという気持ちでいっぱいになってしまうわけです。これは、私のことだけを考えてねっていうのと極めて近いですよね。つまり、その水準っていうのは、赤ちゃんが叫ぶ。叫ぶというのは、つまりお母さんが、今、煮物に注意払ってるとか、鍋焦げるのに注意払ってるということが想定できない。他者操作的になってしまうっていうのと、基本的には近い水準だということになるわけですよ。んで、先送りの水準というものは一般にそうではないです。だから先送りというのは極めて抽象度が高いところで議論されているわけですよ。セックスが入ってこないようになってるということですよ。セックスですね。入ってこないようになってる。そこではいつも小綺麗な問題になってる。確定申告の準備ができないとか、掃除ができない、整理ができない。綺麗に綺麗になっている。そこで、いくらその議論を人前でやっても誰も恥ずかしいと感じずに済むようになっている。で、だからこそ一体他で扱うことができる。だからこそ象徴水準が高い。だから事情を聞かれることがないわけですよ。なぜそんなに長いこと掃除ができないのかとか、なぜ確定申告の話になってくると途端に手が止まるのかということが一切考慮っていうか聞かれないですよね。聞かれるような人数でその話しにくいじゃないですか。聞かれるような人数っていうのはですね、私の経験では6人あたりが限界になりやすいんですね。1体で行くと。1体6が限界になる。6だって結構大変ですよ。1人から事情を喋っていただくと10分前後かかる。6人から聞いた瞬間に1時間かかっちゃうわけですよ。1時間半のセミナーだったら、あと30分しか喋れないわけですよ。質疑応答を取ってしまったら、もう私が喋れる時間って15分とかになってしまうわけですよ。だから事情を聞くっていうのはすごい難しいわけですよね。でも事情を聞くっていうのはすごい重要なんですよ。二人の人がここにいて、確定申告できませんと全く同じことを言っていたとしても、その理由は全く違うんですよ。しかもご本人も全然分かってないということ、分かっていらっしゃらないということは、ものすごく多いわけですね。ここで水準が二つ目が出てくるわけですよ。先送りのライフハック水準と、心理臨床水準と僕が勝手に名付けているものがある。この間ありますよ。この間がないわけじゃないです。どっちかに絶対分かれますぜって言ってるわけじゃないですよ。心理臨床水準とライフハック水準とあるわけですよ。んで、私は両方にまたがってるところを先送りをテーマにするならば、もちろん別にセックスレスをテーマにしてもいいし、他に何だろうな、不登校をテーマにしていただいてもいいんですよ。ビジネス心理メンタルサポートなんじゃないのって言われるかもしれませんが、それはビジネス心理の中にあるんです。だってですよ、お父さんがこれからが、会社に行こうとしていたら、娘がしがみついて学校行かないとか言っている。で、奥さんはほとほと手を焼いている。困るじゃないですか。今は普通に共働きだから、奥さんだって早く仕事に出かけていきたいと。少しタイムラグはあるかもしれないけどね。つまりこれはビジネス心理に絡むんですよ。不登校という問題は。だから私はこういう話は当然受け付けますということになるわけですよ。だから、さっきのようにセックスレスはダメですとかそういうことを言ってる場合じゃないなっていうのが思ったのが一つ。つまり先送りのライフハック水準って言っただけでももうかなり切り落とされてしまう。なぜセックスをしてするのが、あ、ちょっと今日疲れてるから来週ねと奥さんが言ったと。そして来週になったら、あ、今日もまた疲れてるからまた来週ねと言ったと。で、この2回か3回の中でもう旦那はぶち切れるっていう可能性は十分あると思うんですよ。 この話は結構深刻になっていくんで、この話をすると、この話だけでももう、あと1時間ぐらい欲しくなるんで、今日はしませんけれども、今日はっていつするんだお前はって、これが先送りなんですけど、先送りの水準には、ライフハック水準だけでは少なくとも半数以上は切り落とされかねない。習慣術と言っておけば、こと足りるわけではないと思うんですね。すればドーナツあげるからでは しないんじゃないだろうかっていう感じがするわけですよね。だいたいそれ提案しにくいですよね。すればドーナツあげるってなんやねんっていう感じになっちゃうじゃないですか。しかし報酬系とはそういうものですからね。それ自体が嫌悪対象になっているんなら、それ罰しってことになりますよね。しないのが当然になるじゃないですか。その時何が起きるのかって話ですよね。別に不穏な話がしたいわけじゃないんですよ。しかし、その時何が起きるのかっていうのは大事な話だと思いますね。で、まあ、それはそれで一旦いいとしてですよ。先送りのもう一つが心理臨床水準なんだけれども、私は最初3ヶ月チャレンジを提案するにあたってどう考えたかというと、この両方にまたがっているケースが世の中にはあるので、しかし、この両方にまたがっている場合、普通多くの人、特にライフハッカーは、心理臨床を受けに行きたいとは普通に考えないので、したがって新しいサービスがいる。心理臨床をやるわけじゃないにしても、一体他では基本的には未来志向にならざるを得ないところがあるわけですよ。今100日チャレンジはそこにチャレンジしてるんですけど、まさに。基本的には未来志向にならざるを得ないわけですよ。ものすごく当たり前のように無視されて、当たり前のように求められてきたんですよ。私は幸いたまたま、スージューという本を、商業出版したから分かったんですよ。どこまで行っても私が何をしている人間だって一生懸命説明しても無駄であり、基本的には未来志向の提案をしてくださいと。そこには構造的な理由があるんですよ。1対100、1対1000、1対1万、1対10万、1対100万になってくると、もう未来志向でないものは、出てこられなくなっていく。だから私、マインドフルネスというのは必ず頭打ちになると思うんですね。ないしはマインドフルネスがどこかで歪められて、未来志向にさせられていくだろうと。宗教ってそういうところはあるんですよ。一体他になりやすいので、そこで未来志向を語ると予言になってしまうんですよ。予言しかできなくなっていくんだろうなって私は思うんですよ。うちはたまたま宗教の家でもあったから、寺ですからね。仏教って予言と全く遠い宗教だと思うんですけど、仏教すら予言的になっていく。それは当然なんですよ。だって一人の偉いお坊さんが一体他で語ってるんですから、そこで過去の話できないじゃないですか。過去の話をするときに自分の話するしかないんですよ。これがまあギリギリですね。ギリギリよく使われているパターン。鉄板、王道と言ってもいい。あとはみんなはこうでしょうみたいな話をする。でもみんながこうではないわけで、今の時代、ますますそうなってきてるんで、昔のようにみんなが貧困であれば、貧困という原因について喋っておけばよかった。それでも貧困という話をすれば、じゃあどうやったら金持ちになれるかという、およそ非宗教的な話をしなければならなくなってくるんですよ。そして、この宗教を信じていればお金がザクザク儲かるっていう、とても不思議な教義が、世の中ではあちこちで普通に語られることになる。言い方は変えますけれども、全然普通ですよ、これは。成功法則を語るというものは、すべて同じようなことをやってます。当然なんですよ、これは。なぜなら、聞きに来ている人すべての事情について耳を傾け、傾聴している余裕とか、そもそも形式が合ってないからですよね。ある意味では。やり方があると言われれば、じゃあやり方はありますよ。ただ、構造はこうなってますから、私が、ビジネス書作家というものをしている、まあ今もしてますけれども、している時において、なかなか過去について語るというのは難しい。だからチャレンジになります。そして、なかなかそれで売れるというものではないです。まあ、ある意味世の中そんな甘くないみたいな言い方になっちゃうんですけどね。未来について語らなければ、多くの人と一体他の関係を結ぶのは困難を極めると。だから、出版社さんはこれを嫌うと。なんとか佐々木さん未来について語ってくれないかと。でも私は、なぜかそういうところ頑固で、頑として拒否する。決して未来について僕は語ろうとしないので、PDCA ですら嫌がるので、PDCA というのは近未来について語ることになりますからね。PDCA すら僕は拒絶するので、従って仕事が来なくなるわけですよ。まあ、これは当然のことであり、まあ、誰かを恨んでもしょうがないということですね。構造上そうなってる部分があります。ので、私は3ヶ月チャレンジをやって、ライフハックと心理臨床のまたいでいるところに、 サービスを打つと。で、ライフハッカーの人々は、基本的に未来志向で生きていらっしゃっているし、象徴水準を持ってなければライフハックっておかしいですから、ライフハックってそもそも象徴じゃないですか。ライフハックに欲情する人っていないですよね。ライフハックというのは情緒的な対象というよりは、象徴水準そのものなので、コンセプトに近いものなので、従ってライフハックに行く人が過去志向になる。過去志向ってわけじゃないんだけど、少なくとも未来志向ですよね。IT 技術とハックなんだから、当然未来志向ですよね。その人たちが心理臨床の世界になかなか行くはずがないというわけで、3ヶ月チャレンジというものを考案して、蓋を開けてみると驚くことにですね、ライフハック水準の話をして満足されることはほぼ全くないということに気づくわけです。いや、あったのかもしれない。僕が好んで、精神力道の話をして、すっかり嫌がられて速攻やめられたというケースもないわけじゃないと思うので、これはまあ、一概には言い切れないですよね。でもまあ、過去思考というか、未来思考では片付かないという話にどんどんなっていくんです。まあ、そのために1対1であんなにお話を伺ってるわけですからね。ここからどうやって今度は心理臨床と切り分けるかという、まあ、実はそこはあんまり頑張らなくていいんだというのが最近の結論なわけですよ。なぜそんなに頑張らなくていいのか。それは、ライフハックの人がいきなり心理カウンセリングに目を向けるのは極めて稀なケースであるから、そもそも被ってないという現実が、現実としてありますから、どれほどそこが建前とずれていても、建前と現実はずれているものなので、ここは、私がここで多分気にして喋りまくってるほどは、本当は気にしなくていいんだけど気にしちゃうから、私は性格的に、この話は散々、多分私の独りよがりに近い流れで喋ってたんだろうという気がいたします。んで、ここから先なんですね。一般論として、例えば私がなんで、未来思考とか習慣術というものに納得が全くできていなかったかというとですね、例えば傷つくっていうことはここでよく出てくるわけですよ。実際に傷つくってこと、あるいは自己肯定感が低いでもいいんですけど、の、なる言葉、それらはすべてライフハック的な用語に近いと僕は思うんですけど、つまり大変未来思考的に解決案が提示されやすい。傷つかないように、心を、メンタルを強くするとか、レジリエンスを強くするとか、そもそも傷つけるやつから遠のくとか、すべて対応策が考えられているわけです。今後傷つかない。しかし、過去傷ついた傷はどうするんだっていうのは、意外と語られない。なぜならば、過去について考えてもしょうがないというのが、まあ、建前なんですけど、それは嘘で、それはそれぞれの事情について耳を傾けている余裕がないということの表れだと思います。それをやっていると、一人一人からいただくお金が100円、500円では絶対賄えなくなってしまう。だって1時間で6人しか相手にできないのに、最大で1000円ですってんじゃ困るじゃないですか。したがってどうしても金額が上がっていく。そうすると拒否される。そして時間もかかる。これも拒否される。そうしてですね、やっぱりこう、未来思考的になっていくわけですよ。未来思考なら1体他が打てるんで、お一人から1000円でも、100人くれば10万円で、なんとかなる感じがするじゃないですか。2000円なら20万円だから、2時間やってもやってられますよね。こうしてですね、未来思考的になっていくやつはいっぱいあるわけです。んで、この心理臨床水準みたいなところに入ってきたとき、まあ、正規、非正規の話は今日は一旦置いといてですね、過去のその人々の事情について聞いてみると、傷って問題が必ず一定ぐらい浮上してくるわけです。で、この傷ってのの扱いが非常に厄介でして、いろんな言われ方がありますけれども、私は大変厄介だなと思うようになりました。これはやっぱり、一筋縄で人々が、多くの人が携わって一筋縄でいかなかったのは、一人の天才の出現を待っている場合ではないんだなと。で、傷つきますよね。で、終わっちゃうからいけないんですよね、まずね。本当に、例えばセックスレスなんで、さっきたまたま持ち出したんだけれども、いい例で、セックスって拒絶されると傷つきますよね。傷つくよ、そりゃ、って思うんだけど、そこで話が終わっちゃダメですよね。私はそうなんですよ。こういうところが全くそうなんですよ。自己肯定感が低いんです。それじゃダメだろうって思うわけですよ。そこで止まっても、多分何も言えないと思う。それは象徴水準が高すぎるんです。一般論すぎる。傷つくと言っても、いろいろあるんですよ。先送りにいろいろあるように。つまり、象徴というのは束ねていますから、三者関係の中で話が通じる話は、 個人的な話ではないわけ。もともとものすごく個人的な話は人に通じない。言葉に直りませんから。今日、とても怖い夢を見ましたって言っても、二人が考えてる怖い夢は全然違うわけですよ。したがって、セックスを拒否されると傷つきますというのと、上司から怒られると傷つきますというのは、全然違うじゃないですか。だから、傷つきますってのはダメなんですよ。せめてもう一段階下げて、生々しくいきませんと。つまり、夢思考水準まで下げませんと。やっと言葉に子供の言葉として、だからいいおっぱいとか言い出すわけですよ。生々しいですよね。つまり、欲情するレベルで傷つかないと、傷って言った時にその傷がトラウマとかってカタカナになっていくと、どんどん象徴水準が上がっていって、対応のしようがなくなるわけですね。なのに、そのトラウマの言う話はカウンセリング受けててもちっとも効果ないんですけど、私にっていうのは当然なんですよ。だってその人の言ってるところの心の傷と、カウンセラーが考えてるところの心の傷って多分全く違うんで、全く違う話に、つまり、パカってなんかね、なんか肉まで切れてるようなのにバンドエイド買ってもダメじゃないですか。傷と言ってるのもいろいろあるわけじゃないですか。その傷にも。あるいは、表面から血は出てないんだけど、中はえぐられるように傷ついているっていう傷もあるわけじゃないですか。傷といってもいろいろなわけですよ。どうして傷ついたのか、どう傷ついたのか、どういう傷なのかっていう話をしていくうちに、それは傷という表現がそもそも正しいのかっていうところまで行かなきゃいけないわけですよね。いや、大したこと起きてないんだけどって言いながら一生忘れられないようなことってあるわけですよね。だから、そういうこと、そういう傷の痛みのせいで毎日先送りしてますってこうなったとき、そういう傷の痛みのせいで仕事が手につかないんですってなったときに、仕事術を聞くということにどのぐらい意味があるのかというと、かなり少ないわけですよね。でも、仕事しているうちに傷が癒えるってことは起こるんで、この辺が難しいところではありますが、私はもう、傷の話は傷の話に向かうべきだと思うし、そして傷の話というのは、十人十色も甚だしいので、一人一人の話になっていかざるを得ないと。で、せめてもう一ランク、これだけでも不十分だけど、もう一ランク下げると、自己肯定感が低いというのと、心に傷を負ったって言った時に、あるいは傷ついたって単に言った時、心ない一言で、上司にこう言われて傷ついたって言った時、この二つをセットで自己愛の傷つきっていう方がまだだいぶマシだと思うんです。その人の自己愛が傷ついてる。こう言われるだけでもすごく嫌だっていう人はいっぱいいらっしゃると思うので、ここで一人一人との人間関係がものを言わざるを得なくなるんですよ。ラポールってやつですね。これを作っておかないで、単にトラウマっていう話とか、ストレスって言って、それで対処してくださいって言われても、それで対処している限りライフハックになってしまって、傷の話は一旦置いといて、次回の傷つきを防ぎましょうになります。普通に考えればそうなります。だって、その自己愛とすら言いたくないのに、もっと生々しいところにまず入れない。入れないとどうなるのかと。上司にこう言われて傷つきましたっていう話を聞いたときに、ああ、どう言われましたって聞いたら、思い出せないってことが起きます。なぜだ、思い出したくないか。これを抑圧って言うんですよね。リグレッションかな、サプレッションかな、サプレスではないんですよね、あれね。抑圧っていうのはね。隔離みたいな感じ。宙吊りっていう表現もしばしば見受けられるんですけれども、宙吊りって同じ意味じゃないんですけれども、多分精神力道的には。宙吊りってすごい大事な概念だ。こうやって脱線してると、核心から外れてしまいますからね。思い出せなくなる。で、思い出せないことを思い出そうとするから、無意識ってものが必要になってくる。このあたりからもうライフハックから遠いんですよ。そんなことしないでタイマーセットすればっていうのは、話が違う話をしてるってことなんですね。それでうまくいくやつもあるんですけど、そのうまくいくやつと心の傷は全然違うんです。だからライフハックの話の中では、そんなこといくら考えていてもどうにもならないじゃないかっていう言葉が出やすくなるわけですよ。つまり未来思考に立たないと、こっちの話が始められないって言ってるわけですよね。だからこそ無理なんですよ。その話をいきなりすることは。いきなりすることは無理だから、習慣術では多分型がつかないんですね。つくという世界はあるんだけど、そこに入っていったとしても、何か自分が置き去りにされているような気になってしまうと思うんです。ケースによっては。だから心理臨床水準とライフハック水準の ちょうど中間点、もしかするとどっちにもちょっとしか被っていない点というところに、まあ僕は3ヶ月チャレンジを差し込んでいきたいというように思っていて、で、この差し込んでいった先にでも起きることとしては、どうしてもこの不快な現実というものに対応しなければどうしてもならなくなってくる局面が多々ある。残念ながら。ちょっとあれで済めばいいんですけど、で、ここから先が自分の仕事なんだなと。なるべくなるべく、やっちゃいますけど僕は。未熟なんで。なるべくなるべく不快なものに直面しているということに、いきなりその痛みに、痛みに、向き合わずに済む形ででもそーっと近づく。近づかないってことはできないんですよね。なぜならそれは傷なんで。で、傷とは自己愛の傷なんで。で、我々はみんな自己愛の時代を持ってます。セックスレス、ほんといい例なんで、ちょっとしつこいようですけど、繰り返しますが、なぜセックスを拒否されると傷つくのかと。それは人格を否定されたからだみたいな説明があるんですけど、僕は全く理解できないんですよ。その説明で納得いく人がいるっていうのがよくわからないですよ、ね。よく言われましたよね、昔。会社でも。いや、人格を否定したわけじゃないからとか、人格を否定してはいけない。全く理解できない。僕は、上司に強く叱責されたとき、自分の人格が否定されたと感じたことはない。しかし、心の傷は強烈に負う。私は HSP 的だと自分思ったことがありますか。HSP 的って思うっていうのも、僕からすると、今の感じではですよ。これを言うと炎上ものなのかもしれないけど、僕の感じでは、僕にとってはですね、自分が HSP 的だってナンセンスの極みだと思うんですよ。僕は繊細さんではない。で、人格否定されたわけでもない。自己愛が傷ついた。その3つは同じだって言われるかもしれないんだけど、だったらば僕は自己愛の傷つきと言ってもらいたい。そうしないと、結局のところ HSP、繊細だから傷ついた。なんか分かったようで、じゃあどうしたらいいのか、繊細でなくなる方法はあるのか、繊細でなくなることはいいことなのか、っていうことになっちゃうんですよね。対応できない気がするんです。で、人格を否定するのがいけないんだっていう、じゃあ課長がいけないんで、人格否定しない怒り方にしてください。でもね、よく考えてみると僕が例えば怒られてるのは、あれですね。特則上の発想って言った時に発想の漢字変換が間違っていて、アイデアになっちゃってたわけですよ、発想の。特則上発想しましたって書いたのが発想がアイデアになってて、こっぴどく怒られた。あれがどうして人格否定と言われているのか、ね、到底理解できないんですよね。まあ、要するにそれは変換ミスですよね。で、私は変換ミスを怒られたということに傷ついてたんで、決して私の人格が否定されていた気はしないんですよね。だから、人格否定っていうのは全く嘘だと思うんですよ。私はもちろん多くの女性に拒否されてたんですけど、あれを人格否定だと説明して納得いかせようっていうその発想がピンとこないんですよね。ピンとこないというよりも、到底受け入れられるものではないんです。もっとちゃんと説明してもらいたいと思うんですよ。そういう話を相談したんであればね。だからしないんですけど、ここでくっちゃべってるだけなんですけど、相談してないじゃないですか、私。窓に向かって喋ってますからね。昔、モテずに傷つきましたって話は、ただただしてるんですよ。昔ね、なんだっけ、割と有名な方とコラボした時に、なぜ佐々木さんはモテたいんですかみたいな話になってしまったことがあって、あれも大変私は納得がいかなかったという、その人に文句があるわけじゃないんですよ。そうなるんですよ。皆さんそういう。モテたいんじゃなくて、一人の人に大事にされればいいんじゃないのっていう議論をしたいんでしょうけど、僕は、あまりにも女性に生理的に受け入れられてないと信じていたので、全くモテないということは、まあ、はっきり言ってこう、なんだろうな。糞便のような男が近づいていっても、納得する心の広さが必要っていうのは、相手にとっては過酷すぎるだろうって思ってたんですよ。モテるというのはそういう意味なんですよ。なんとか人間の男にならねばと思ってたわけですよ。まあ、こういう感覚を持っていたので、絶対に誰も相手にしてくれないのは当然なんですけれども、つまり、なんて言えばいいんですかね、相手にとってハードル高すぎるでしょう、それじゃっていうことだったわけですね。あまりにもそれは、寛大にも程があるっていうか、それもう人間を超えちゃってますよね、みたいな。だからそういうことになぜなってしまうんだろうな、自分っていう。この人に嫌悪感を持たれる感覚、なんて言えばいいんですかね、存在感って何なんだろうなっていう、こういう悩みだったわけです。ここは伝わらないんですよね、モテたいって言ってしまうから。ヒモテって言ってしまうからですね。私がヒモテと言ってるのは、 なんて言えばいいんですかね、こう生ゴミがずっと夏放置されていて非常に悲惨な状態になっているようなものを抱え込んでいるその男が私みたいな、そういう感じ。これが非モテです、私にとってのね。ちょっと違うんですけどね、これだと物質的すぎるんです。これを非常に精神化したようなものが私っていう感じですね。したがってそのこう汚臭みたいなものとか汚さみたいなものとか、もうちょっとこう近づいて欲しくないようなものにセックスを強要される辛さみたいなものを受け入れられる女性でないと付き合えられ、付き合えないっていう感じをひもてと私は呼んでいたわけですね。ひもての話をしたいわけではなくて、何の話をしていたんだ。つまり、このような事情をそれぞれ抱えているということなんですよ。このような事情を抱えている私のような人間が、言ってることと他の人が言ってることは違うわけ。なので、それぞれの事情、なぜそもそもそういうふうに思うようになったのかっていうと、母が女に性欲はないということを納得しろと言ったから、これが非常に結びついてなかったんですよね。今言うと非常に簡単にここまでたどり着いたような感じになりますけど、ここにたどり着くのに私は十数年かかりましたから。だからここに自分でたどり着くのはとても面倒なというか手間が暇がかかりすぎて仕方がないことなので、でこれは自己愛の傷つきなんですよ、完全に。でナルシシズムなんですよ。ナルシシズムとは何かというと、お母さんの肌の中でべったりしていて、OK。なんなら子宮の中でもいいですよ。肌の中でしょ。まさに、文字通り、べったりしていて、OK。万能。生きていく上で何の不自由も不足もないっていう、その万能感で生きていきたいですって言ってるわけですよ。無理ですよね。そんな風に生きていきたければ、発想とアイデアをご変換するなよってことじゃないですか。するけど、するよね。つまり私はどんな風に完全に眠ったように運転していたら死んでしまいますよね。そして逮捕されたりしますよね。好きなように生きていく。つまり母親の体内でおしっこして、母親の体内の水を飲んで、母親の体内の水から栄養も取り、どんどんそれで大きくなり、お腹が痛くなっても全然知ったことじゃなくてお腹蹴りまくってやりたい放題で生きていきたいわけですよ。ナルシシズムの極みですよ。つまりナルシシズムの極みとは、私とはいないのですよ。私とはいないんです。欲望がそこにあり満たされるということがそこにある。欲望がそこにあって満たされる。息を吸うように吸うと酸素が入ってる。程よく窒素も入っている。そうして吐けばそれでいいっていう、そういうことをやってるだけで生きていける。手塚治虫のカプセルなんですよ。その中だったら万能。何の心配もない。猿田博士が全部やってくれるからなんですけど、どこからその栄養を取ってきてるんだよって話ありますよね。これが自己愛ですよね。でもそれは傷つく、生きていくと。ね、山に登ってみると息切れてくるし、酸素薄くなってくるし、上司は発想って言っただけでやたら怒るし、母親は女性に性欲がないとか言っちゃってるし、生理的嫌悪感とか言われるし、傷つくわけですよ。これは全部自己愛の傷つきなわけですよ。当然こうであっていいだろうと思ったらちっともそうなってないということ。だから他者操作的になるわけです。この世はなんてひどいんだろうと思って、自分にとって常にいいことだけを言ってくれて、優しくだけしてくれる女性というものをここに置きたいと。そうでない女性っていうものがいたら、その女性というものをそのように改造したいと。PS ポジションですよね。他者操作的ですよね。だから、とてもとてもそのような風に世の中できていませんから、口座を開いたらすぐに100万円が入ってきてほしくて、来月になったら1000万円になっていてほしいわけですよ。そうするとお金の価値全然なくなっちゃいますけれども、でも私にだけはそうなってほしいと。他者操作的なわけですよ。なんでそうなってないんだろうってなる。なんか963円と書いてあるわけですよ。印税とか称されていてですね。先方は2万5000部売れればこんなに差し出お金になりますよとか言っても、なんか1250部ぐらいしか売れないと、その人はもう二度と連絡もしてくれないわけですよ、編集さんは。そしてなんかお振り込みいただくと、なんか6ヶ月ぐらい働いて、79,800 円とかがお振り込みされたりしているわけですよね。そして傷つくわけですよ。なんだこれっていうことになって傷つくじゃないですか。自己愛の傷つきですよ。そこには傷つけるという意図はないわけですよ。売れた分だけお金を振り込んだんだから、むしろ感謝してよぐらいに向こうは思ってるのかもしれないじゃないですか。だけど僕は勝手に傷つくわけです。 なぜなら世界はもっと自分に都合よくできていたはずだったからね。お母さんがべったり私にさせていた時代は確かにそういう都合の良さが、それを卒乳だとか分離だとか子離れだとかよくわからんことを言われているうちに、どんどんどんどん対象を喪失していくわけですね。そしてどんどんどんどん傷ついていく。傷つくとは何もそこにないということが認められないということだ。100万円がお金が振り込まれていないというのが、それをよく考えれば当たり前なんだけれども、それをなかなか考えて理解することができないんですよ。どのように上司に言われたんですかと言った時に思い出せませんってことが起こるわけ。思い出せないってことは何もないってことじゃないですか。何もないものがその人を傷つけることは不可能じゃないですか。包丁で刺すってためには包丁がいるでしょう。何もないのに傷つくはずないですよね。でも傷ついてしまったから何もなくなってしまったのに、その傷はなくならないということが起こる。それはつまり実体のない傷であり、心の傷ということになる。そのようなものをたくさん負っている人は、自分の心というものを肯定できないので傷だらけなので、つまり自己肯定感が低いということになるわけですよ。これをどうしてその背景を全部すっ飛ばして、人格を否定されたのだとか、心の傷を負ったとか、自己肯定感が低い、だから何とかしてくれってことにならないだろうっていう、何とかできないじゃん、それでは。と。だって何が起きたんだか何の説明にもなっていないのでね。傷を負ったからには何かがあったわけじゃないですか。何にもなかったんなら、そこに心的現実があったわけですよ。この心的現実って言葉が出てきもしないのに、どうして何もなかったのに傷だけが残ったってことが起こり得たかのようになってしまって、それに対する対応策というものが出てきうるのかということですよね。出てきえないと僕は思うんですよ。だからどうしてもライフハックというものは次の心の傷を予防ということになってしまって、今あるこの傷の痛みはどうなるんだっていうのに対しては答えようがないんだろうと思う。それはライフハックの責任ではないんです。もともとそういうものなんだから、そこに責任はないですよね。だから、そこの責任を、こう言いたくはないんですけど、責任を果たしたくて、果たしたくてではね、果たすということがどこかで誰かがやんないわけにいかないだろうと思ってるうちにサンチャレを始めたと言ったら、多分ちょっと、言い過ぎな感じもしますよね。